変わった名前のですね、方がいらっしゃいますけれども、岡村仁一さんという新聞社を設立なさったお方であります。でこの方は、自分の名前がちょっと変な名前だなと小さい時、思ってたそうなんです。仁一いらっしゃいますよね、数字の名前がですね、ある方って。仁一、どうして僕は仁一なんだろうと思ってお母さんに名前の由来を聞きました。お母さんが、こういうふうに言いました。お前は、2番目だけど1番目の子なんだ。どういうこと、どういうことって言うと、お前は自分が長男だと思っているけれども、実はお前が生まれる前にお兄ちゃんがいたの。僕にお兄ちゃんがいたの。いたの、いたの。ところが小さいうちに亡くなった。そしてお前が生まれた。だからお前は2番目に生まれたんだけども1番目の子と、子したがって仁一ってつけられたって言うんです。さあ、変な名前をもらったなと思ったんですけども、ある時事件が起こるわけです。ある日小学校の先生が自分には知識があるんだぞって思われたんじゃないかと思います。子供たちの前でこんな話をし始めたわけです。小学校の先生、名前というのは本当に不思議な因縁がある。私の知っている中村五十六さんは名前の通り56歳で亡くなった。私のおじさんの七五郎さんは名前の通り75歳で亡くなられた。明治天皇睦仁様は61歳で亡くなられた。そこまで話したときに教室の友達が言った。兄ちゃん、お前21で死ぬぞ。って来たわけです。先生は慌てて、冗談だから冗談、気にすんな、兄ちゃん、気にするな。って言ったんですけども、彼の心の中にぐさっと残ったんです。自分の一生は、本当に21年間かしれ、かもしれない。そして彼はですね、15になったら、あと、5年間か。いや、そんなことないはずだと思っても気になってきたわけです。19になった時に、あと2年間か。彼はですね、事故に遭わないように、人と喧嘩しないように、争わないように、風邪をひかないように、十分に体を気をつけて、そして自分のやりたいことはちゃんとやろうと思って、ついに21歳になったわけです。この1年間、顔は笑ってても、みんなで遊んでて笑ってても彼は気をつけなくちゃいけないって言って22歳になった。何が起こったかって、何も起こらない。この方はですね、85歳ぐらいまで生きられたそうなんです。はい、気になさないでくださいね。はい。で彼は振り返ってこうおっしゃっています。結果的に死を覚悟した日々は私の人生を豊かにした。私はあと5年間だって、あと3年間だ、そんな気持ちで1年1年を送っていた。でもこの死をちゃんと考えて生きていくっていう生き方は私の人生を豊かにし、充実して本当に大事な日を送ったっていうんです。今日はどこ行くのって、夕方こんなに雨が降ってるのに講演会に行くの、何の講演会、死、そんなこと行かない方がいいわよって言われたかも分かりません。でもちゃんと真面目にですね、死を考えた方が人生にとっては益だと私は思ってます。さあ、今日と明日、今日は死とは、一体何なのか、そして明日は、死んじゃったらどうなるのかというお話をいたします。今日は死んじゃったらどうなるかの前に、死とは一体何なのかっていう話をですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 今日の話はこんな感じね。はい、こんな感じです。もう疲れて読めない。 パッと皆さんが読むね。はい、パッと読む、こんな感じです。はい、さあ死の問題なんですけども、死ぬということにはベテランや名人はいません。確認しておかなくちゃいけないのは、死についてはね、自信を持って語ることができる人っていないって言うんですよ、ね、いや私はたくさんの死を見てきた。しかしそれは他人の死、あくまでもそれは他人の死であります。どんなに立派なお医者さんでも、たくさんの人たちを看取っていかれた人でも死を知らない。それはあくまでも他人の死であります。ですから死ぬことについてはみんな初心者であります。もし誰かが死んだ後の世界を語るとしたら、その人はインチキであります。私はインチキだと思う、ね、ということで死についてはみんなが初心者だ。じゃあ死について一体誰がこれを語る資格があるかということであります。はい、私は死のことは聖書に聞くべきだと確信を持って、皆さんにお伝えしたいと思うのであります。なぜ聖書だけが死について正確な情報を伝えているか。それは人間を創造された、命をお与えになった神様がこの聖書をお書きになったわけです。時計が壊れたらどこで修理するかっていうと、時計をお作りになった方が時計のことを修理できるわけです。死の問題は誰が答えを持っているか。それは人間が持っているのではなくて、人間を作りになった創造主だと私は信じているわけです。聖書の言葉を読みます。イザヤ34章16節、主の書、聖書に尋ね求め読んでみよう。これらのものに一つも欠けるものはない。それは主の口から命じ、主の霊が集められたものだからである、ということです。ちょっと余談、余計な話をいっぱいするから河原先生、あの講演の最後の方に慌てるんですよって言われたことがありますけども、分かっているんですけどね。余談が始まります、すみません。映画監督にですね、日本を代表する、映画監督、日本映画、ベスト10って言いますとですね、この方の映画が2つ3つ入るわけです。それぐらい有名な小津安二郎、若い方はあんまりご存じないと思います。この方のある言葉が私大好きであります。すっごい便利な言葉です、生きていく上で。これ、どうでもいいことは流行に従い、重要なことは道徳に従い、芸術のことは自分の感覚に従うって言うんです。いいでしょこれ、認めますね。どうでもいいことはね、会議でも、まあ、どちらでもいいことはね、絶対戦わない、ね、今晩焼きそばにする、ラーメンにするってことで喧嘩しない、命をかけない、そんなもうどうでもいいことは、はいはい、皆さんの中にって私も生きてきましたね。でも重要なことは道徳に従う、芸術のことは自分の感覚を信じる、中島みゆきがとか言ったってもう自分の感覚に従う、それはちょっとこっち置いといて、ね、それで私はこれをちょっと変えてこう考えるとですね、優先順位が決まると楽になるわけです、ね、どうでもいいことはみんなの意見に従う。だから教会の理事会でもですね、私どうでもいいことははいはいって手を挙げちゃいます、ね、そんなことはそんなこと関係ないね、そんなことを語ってる暇ないですよね、はい、で重大なことは聖書に従う、私は。そして芸術趣味のことは自分の感覚を信じていく。 死の問題はどれですか？死の問題はどうでもいい問題じゃないですよ。決してそうじゃない、重大な問題。ところが死の問題を考えない。例えばですね、もうご存知ないかも分かりませんけども、TBS ラジオで44年間もですねラジオで、やっていた番組があるわけです。これは全国の子どもたちがスタジオにいらっしゃる大学の先生、もう理科の先生、科学の先生にですね、こう質問を小学生や幼稚園生がするんです。で、大学の先生がそれで スタジオでこうって。で、これ44年間続いたんです。一番多い質問は何かって。かかってくる質問で一番多いのはね、なんで死ぬんですか？これが多いんです。子供たちがこの問題をいつもかけてくるんです。だからあんまり多いからこれには答えなかったんですって。ところが私、偶然に車を運転しているときですね、どっかの子供さんがですね、どうして人って死んでしまうんですかって、車を運転しているときにラジオから質問したんです。スタジオの大学の先生、何と答えたと思いますか？こう答えたんです。いいですか？子供の質問にこう答えたんですよ。もし人がね、死ぬとどうなる？どんどん人が増えてきて溢れるでしょ？溢れたら崖から海に人が落ちちゃうでしょ？すると困っちゃうでしょ？だから人は死ぬんだよ。わかるよね？わかるよね？わかるでしょ？わかるでしょ？って言ったら子供がわかりました。って言ったんですよ。これでいいと思います？これでいいと思います？本当に。私それは違うと思いますよ。それはないだろうって。それぐらい分かんないんですよね。はい。私ですね、皆さんはどうですか？皆さんが一番最初に死を体験したこと、死痛いをご覧になったのはいつ頃ですか？私はですね、昭和37年頃にですね、初めて亡くなった人を見たんです。はい。私たちはその頃ですね、栃木県に住んでたんです。あのちっちゃいのが私ですね。あのちっちゃいのが私です。で、父親の母、私のおばあちゃんが九州久留米に住んでたんです。そして、おばあちゃんが亡くなったということで、私の父は私と兄を連れて、ね、この久留米に電車に新幹線に乗った覚えはないんですよね、まだね。で、久留米に行ったんです。はい、新幹線に行きました。途中ですね、初めて乗る電車だったのでとってもですね嬉しかったんですけども、おばあちゃんの家に上がっていきましたら、本当に暗い部屋におばあちゃんのですね遺体が、棺の中に、納められていたわけです。そしたらですね、私の父が大きな声でお母ちゃんって お母さんって呼んだんです。ね、お母ちゃんってもう大きな声で泣きながら叫んだんです。ね、そんな姿を見るの初めてだったのですね、私びっくりしたんです。その次にもっとびっくりするようなことが起こりました。それは父が小さなカメラを持ってですね、棺の中にいるおばあちゃんを上からパチッて撮ったんです。おばあちゃんの写真が1個もなかった、1枚もなかった。明治生まれだったので、写真を撮られると魂までも撮られちゃうっていうことで拒否する人が多かったんです。ところがね、父はですね1枚もないのでパチッて撮ったんです。その時の写真がこんな感じ、イメージ写真ですよ、こんな感じ。だから横の方にですね、この 棺の棺桶のですね、板がこう見えるんです。分かってくれますかそれ。そしてですね、私たちは今度本当に無口な、でもうみんな黙ってですね、栃木に帰っていったわけで、私の住むところに帰っていったんです。さあ事件が起こります。小さな仏壇があったんです。小さな仏壇に父は自分のお母さんの写真を飾りますよね。私はその仏壇の部屋で寝てたんです。兄と一緒に仏壇のある部屋で寝てたんです。なんてもうだんだん分かってきたでしょ。そうすると私たちが寝てると、私たち兄弟が寝てると、父がですね、襖をそーっと開けて、はっはっはっってろうそくに火を灯すんです。そうするとろうそくがわーって明るくなって、おばあちゃんのお顔が暗闇の中にわーって浮かぶわけです。もう私はもう絶対にもう仏壇の前を昼間でも歩くときでも見ないように見ないようにしてたわけですよね。これが私のですね、もう最初の遺体を見た、最初の出来事。皆さんどういう思い出を持ってますか。初めて遺体を見た時に皆さんはですね、何を思いました、ね、死なんで怖いのかって、はい、根本的な問題です。ある人はこう言います。人間がわからないものになる恐怖ね。わからないものが、死の向こうがわかんないので、何になるんだろうって。何になるか分かってますよ。火葬場に行って1000億の灰になるんですよね。それが怖い。暗闇も誰もついてきてくれぬ孤独感。一緒に来よう、一緒に来よう、怖いから。だから誰もついてくれない。一人で入っていかなくちゃいけない。交わりが途絶える、関係が途絶える。それも突然の挫折。いや、まだ息子の結婚式に出たいんですけどって、まだ住宅ローンが残ってるんですけどって、まだここであと10年はダメって言うんですよ。はい終わりって、はいここで終わりって、いやまだやここで終わりって突然来るわけですよ。そしていや、そういうことじゃなくて、親しい人が衰えていって、だんだんだんだん衰えていって、あの段階を私たちが目撃している。死の恐怖というのは、死に向かうあの一連のプロセスが人に恐怖を与えるんだってとにかく死ぬっていうことは、私が生きてきたことが帳消しになるわけですよ、ね、私が眠りについても、そのついたとしても、その後も町も日常も人々も何にも変わる様子なく生活を続け、回り続けていくわけです。世の中は100年前にも私はいなかった、100年前にいなかった、100年前にもいなかった私が100年後も存在しないものになる。言い換えれば、ただ元通りに元に戻るだけなんです、本当は。だけど得も知れぬ、何とも知れぬ寂しさと、いなくなる、どういうことなんだろうって。そしていろんな人たちがですね、それぞれの死に向かう、態度を、皆さん持っていくわけですね。最初本当に認めたくないって、どうしてって、嘘でしょ、考えたくないって、受け入れる、だんだん受け入れるって。私ですね、一度40代後半にですね、お医者さんから、河原さん、あなたはですね、末期がんですって宣告されたことがあるんです。末期がんです、どのぐらいの命ですかって言ったら、半年だって、もう仕事すぐ辞めて入院してくださいって。これがですね、 カルテの間違いだったんです。でも私はそのあなたは亡くなりますっていうのをですね20分味わったんです。ですぐ電話かかってきてですね、ごめんなさいすいませんって言ってね、まだ残ってますよ、あの感覚告げられた、うん、恐れる、うん、でもある人たちは解放だって捉える人たちもいらっしゃる、諦めるって、うん、仕方がないんだって、これが人間の定めだって。日本のある小説家、ノーベル賞候補にもなられたこの方はですね、亡くなるとき、本当に皆さんがですね彼の死を見守ってたんです。なぜならば彼はもう人格者で文学者で本当に素晴らしい人だったんです。彼はどういうふうにこの死をですね自分で受け入れるかって実はみんな見てたんです。ところがインタビューされて彼はこう答えてます。長い命のロークの果てに人間にまだ死という苦悩が待っているという事実に私は全くどうしたらいいかわからない。本当にどうしたらいいんだろうね。大きな大きな不安だよ。新聞記者に向けて、君こんな大きな不安には誰にも誰も追いつけっこないよ。僕だって医者だってとても追いつくことはできないよ。こういうふうに述べたんです、ね、ってみんな思ったんです。どんと受け入れると思ったら正直にこう語られた。私は素晴らしい人だと思います。さあこっからいよいよです。20分経ったのにこっから始まるんですか。こっからですね、はい、エヴァンなくたっていいですよね。さあこっから皆さん考えます。実はまだ科学では解けない13の謎っていう本があります。この21世紀の科学をもってしても今から挙げる13のことは科学で答えが出てないって言うんです。13いきます。ピッ、もう何のことか分かんない、もうどれ一つも僕は分かんない、ね、何のことか分かんない、ね、で13番目がこれなん。死んじゃうとか老化するっていうのは分かってんじゃないのって私も思ってた。しかし実はなぜ人間が老化していくか分かってないんです。いやそれは分かってるでしょ、それは分かってるでしょ、実は分かってないんだって言うんです、この本は、ね、どんなにほら綺麗な人でもですね、もうこのおばあちゃんがまた綺麗ですよ ね、 ね、でだいたい10歳ぐらいの時には人間っていうのは肝臓が1200グラム、80歳を超えるとこれが半分ぐらいの600グラムになるわけですよ。で脳細胞がだいたい140億個あるんだそうです。だけど毎日私たちは脳細胞が3万個毎日死んでいくわけ。3万個ですよ、ね、僕は脳細胞よりもが心配なんですけども、まあ、それをこっち置いといて、ね、でなんで老化するのか分かってないって言うんです。でいろんな説があるんです。テロメア説、これ一つの説であります。テロメア、また難しくなりましたね。細胞の核がある、そしてそれを取っていくと染色体が46個入ってる、この染色体 X、ね、この X の飛び出たところ、こう先っぽ、これがテロメアって言うんです。これにこんな異変が起こるから人間は老化する。医療関係者がですねたくさんいらっしゃるのでちょっと読みます。老化する一つの説、細胞の核の中にある染色体の両端、これが細胞分裂するたびにバスの回数券をちぎっていくように少しずつ 短くなっていき、そのテロメア部分がなくなると、バスの回数券が尽きてしまうように細胞分裂ができなくなるという仕組みね。でも他にいっぱいあるんですよ。これも不確かだって。つまりどうして老化するか、ね、一つはプログラムされてるんだっていうんです、ね、人間は生まれた時からその命の中に、命の中に遺伝子の中に寿命、老化、死がセットされて人間は生まれてきたんだっていう考え方です。人間が生まれた、ね、おめでとうなんだけども、もう死もプログラミングされてきたんだって。ですから例えば、おじいちゃんが亡くなった、お坊さんがおいでくださった、おじいちゃんは本当にいい方でした、寂しいでしょう、でも死ぬということを含めての人生ですからね、あっとかおっしゃってお帰りになるわけです。これもプログラムされてるんだって言うんです。人間に定まってるんだって言うんです。惜しくも今年も残念でした、ね、この方も同じことをおっしゃってます。死は生の反対、対極としてではなく、その一部として存在している。これも簡単に言えば人間は命の中に死が組み込まれてるんだっていう考え方です。だから仕方がない、仕方がない、もう諦めなくちゃいけない、受け入れなくちゃいけない。でも私は思う、死が思いません？皆さんよく考えて思いません？私はいつも思う、死が当然の自然現象なら人間は、人類はなぜ6000年間そろそろ慣れてもいいのに、なぜ死にうろたえて悲しんであんなに涙を流すんでしょうか。死が当然の自然現象ならなぜそれになれないんでしょう。なんで涙を流すんですか。このプログラミング説にそれは違うんじゃないかって言ったのがこれであります。どうして老化が起こるのか、それは損害蓄積説。損害蓄積説っていうのは細胞や DNA が外からですよ、外から、内部じゃなくて外から損害を受け、それが蓄積されて老化していくっていう説なんです。ん？で、これを唱える人がですね結構いっぱい出てきたそうなんです。この方はお医者さんじゃないですけども、哲学者ですけども、ドイツ系のユダヤ人、複雑でしょ、ドイツ系のユダヤ人で生まれたんです。そこで戦争が起こってですね、アメリカに逃げたんですけども、この方がこうおっしゃるわけです。ナチスドイツがやったことがなぜ悪と呼ばれるのか、ナチスドイツがやったことを悪だと言わない人はいないでしょ。なんで悪なのかっていうと、人間の命を否定しようとするからだって、ね、人間の命を否定して壊すものは悪だ、だから死は悪だ、敵だ、死は根本的な悪だって言ったんです。人間に定められたものなんかじゃないって言ったんです。私ですね、孫が、ですね、来年の小学校に入るわけです。もうおじいちゃん、ね、おじいちゃん、なぜ頭を下げた、いい、そんなことはいいんですよね。で、孫が生まれた時ですね、名古屋まで行ったんですよ。ね、行ったんですよ。で、孫をですね、こう抱いたんですよ。もうなんか神様が与えてくださる黄金の瞬間。ですよね、孫を抱くって。ところがですね、私孫を抱いた瞬間にですね、最初に思ったことは何だと思いますか。 ね、一番嬉しい瞬間、私孫を抱いた時ですね、こう思ったんですよ。この子と別れる日がいつか来る。それが最初に思ったことだったんです。そんなことを思っちゃったんですよ。人間はですね、なんか嬉しいことが起こっても、嬉しいことが起こっても、なぜか死の影を考えちゃうんですよ。人間はずっと死の恐怖と、そのそれに怯えているんです。ね、尾上先生っていう先生にですね、相談して聞いたんです、ね、このエントロピー拡大の原理ってもう全然わかんないですよ、ね、でこれは人間に一番嫌われている物質学の法則だとおっしゃるわけですよ。もうね、これどういうことかっていうとね、もう全てのものがですね、破壊されていってるんだっていうんですね。もうそれしかわかんないんです。ところがね、もう秩序や構造が壊れていく、そして形あるものはいつか壊れるっていう原理なんだけども、一番悲しいですね、原理なんだけども、ところがこのシュレーデッガーっていう先生が、全てのものが破壊されて壊れていくのに、なぜか命がその原理に逆らって逆らって逆らっているって言うんですよ。もがいているって、死にたくないって。だって全宇宙の全てのものが壊れていくっていうこの原理の中で、命だけが、もう本当はこういうね、科学者は命ほど弱々しく不安定なものはないと語ります。ところが生命、命は不安定で弱々しいのに、壊れない強さとたくましさを持っているのです。これは本当に不思議なことです。そんなところにですね、そんなところにこのプログラミング説に対抗して、違うんじゃないかと。皆さんどっちを選びますか。どっち、どっちでしょうか。リンカーンはこうおっしゃいます。リンカーンは創造主なる神様を信じ、この聖書を基盤に生きてきた人、全ての判断をこの聖書によって判断してきた人です。確かに神は無限なるものを把握する能力を持った人間のような存在を、人間のような存在をたった一日だけ存在させるためだけに創造主はしなかっただろう。いいえ、人間は聖書に書かれているように死なない存在として神様に作られたんだ。ですから聖書は、そう、プログラミング説じゃない。聖書は明らかに神様の書である。神様は、死は敵だ、外部から入ってきた、外部から人類に侵入してきた敵だという説を取っているわけです、うん、じゃあ人間はどんな外部から傷を受けて死ぬようになったのか、人間に何が起こったのか、それが、2日目にお話ししたこの事件であります。多くの人たちは、それは神話だって、蛇が出てきて騙して人間が死ぬようになった、それはおとぎ話でしょう、それは何かの例えでしょうって。しかし聖書は、それは本当に起こった。どんな話か、4日ぐらい前にもこの話をしたんですけども、神様がエデンの園というところに私たちの最初のご先祖様をお作りになって置かれた。そして全ての木の実をあなたが思うままに食べてよいという、もう本当に大きな自由を与えになった。しかしたった一つ、この木の実は食べちゃいけない、この実食べると死んじゃうからって言った。しかし聖書には、私たちのご先祖様の一番最初のこのエバが これを食べた、食べたっていう、もうどなたでもお聞きになったことがあるお話だと思います。この出来事は簡単に言いますと、それは神様に作られた人類が創造主なる神様にノーという選択をした出来事だ。ノーっていうのは、神様、私はあなたがいなくたって生きていける、あなたにいろんなことを言われなくたっていい自由を私たちにください、私たちはあなたから独立して考えて選択して選んでいきたい、私は神様なしで生きていける、そういう選択をした出来事だったわけです。そういう意味だったんです。作られた、作ってくださった方にノーって言ったんです。あなたいらないって、束縛されてない、私自分で生きていける。そこで何が起こったかっていうと、アダムとエバがパタッと倒れたので、そこから生まれた一人一人の人間が同じ選択をして罪を犯して、まあドミノ倒しが起こったようにバタバタッと倒れていったと聖書は書いてあるわけです。そんなことは知らないで僕ら生まれてきた。でも聖書には書いてある。こういうわけで、一人の人アダムによって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死は全ての人に及んだのです。全ての人が罪を犯したからですと書いてあります。はい、もう聖書の話になると罪っていう言葉が出てきますね。罪、何も悪いことしてない、ね、でちょっと漢字、時間的には大丈夫でしょうかね、あと20分、はい、これもお話ししたので、2回目かは分かりません。こう罪っていう漢字をですね、よく見てください。もちろん中国から渡ってきたんですけども、漢字はね、この漢字は少し前はこんな字だったわけです。こんな字だったわけです、ね、何に見えますか。漢字の話ですよ、聖書の話じゃなくて漢字の話。この前はこんな形だったんです。また河原先生自分で作ったの、その話って。作りません。漢和辞典に書いてあるんです。そして一番最初はこんな感じ。何に見えますか。はい、そこの若い人、そう、これは胎児がお腹の中にできた胎児が2人いるって、しかし向き合っているんではなくて背を向けているように見えるって言った人がいるんです。つまり罪っていうのは、あなたと話したくない、新婚生活1週間だけどあなたと話したくない、誰のこと言ったのか分かんないけどね、ごめんね、ちょっと今ちょっと思っちゃった。ね、あなたと口聞きたくない、あなたとねもう一緒に仕事したくない、ふんふん、これが罪だって漢字は言うんです。罪は愛さないことなんです。向かい合わないことなんです。誰と向き合わない、夫と妻と親子と友達と先輩と会社の上司と、一番多いのは神様と向き合わない、命をくださった方と向き合わない、これが罪だって私は思う。そこから全ての犯罪と悲しみと涙と戦いが起こってきた。聖書は私たちがどう思うとはっきりこう言います。人間は罪を犯したから死ぬようになったって。その罪は命を与えてくださった神様からね、離れること。はい、図解をします。何でも図解をします。もう一回どうか信じてほしいことです。 聖書は人間は死がプログラミングされて生まれてきたんじゃない、永遠の命で神様が愛して作ってくださった。しかし人間が罪を選択した、自由でありたいと思って、罪を犯した、罪を犯したから永遠の命を持ってらっしゃる方から離れちゃったから死が起こってきた。しかし天の神様は本当に優しいお方で救いの計画を立ててくださった、ね、罪を犯したその瞬間にアダムとエバがガクッと来た瞬間に天の神様は聖書の4ページにこうしあった。彼が来る。4ページですよ。罪を犯したそのページのところに彼が来るって書いた。彼が来る。人間として彼は生まれてくる。そしてその彼があなたたちが犯した、人類が犯した罪と死の問題を止める。そしてその方は救い主としてあなた方のすべての罪を背負って、あなた方の代わりにご自分で罰を受けて十字架で亡くなる。だからあなた方は許される。これはですね、インターネットで聞いてらっしゃる方、昨年度の2019年、イエス・キリストを知るための17の出来事の講演会の10月19日の死に向かう者にあなたの罪は許されたっていう話をどうぞピッてやってください。ピッてやるの、これなんつうんですか、これピッて、ね、ピッてやると、これもう一生懸命話しましたのでぜひ聞いてください。メモってる？聞く気ないなと思っちゃうわけですね。もうここで一生懸命話しました。はい。だから罪がなくなって、罪が許されたから死んでも、明日の話ですけども、神様は私たちを1億粒の灰になったとしても神様は罪を許してくださって私たちに永遠の命を与えてくださるっていうわけです。イエスも死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、その次、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためである。イエス・キリストがなぜ救い主なのか、この方がなぜ私たちを救ってくださるか、それは一生罪の恐怖とそして死の恐怖に覆われている私たちを救うお方だからってことです。最後に、今日は15分前に最後に言ってきましたね。はい。一番最初の話をもう一回します。もう一回、私のと兄が寝ている部屋に仏壇があって、でそこに私のおばあちゃんの、ね、亡くなった時棺の中を覗いて父が撮った写真が飾られていたっていう話をしましたね。はい。だから私はもう一回言いますけども、昼間でもあんまり見ないようにしてたんです。だってリアルなんだもん。またね。ところが私が小学校4年生になった時に事件が起こったんです。なんでそんなにいっぱいあなたには事件が起こるのっていつもうちの奥さんがですね時々言うんです。だって怒るんだもん。何が起こったかっていうとですね、母が言ったんです、小学校4年の僕に。久しい、そろそろ、お盆だから仏壇の掃除をしてくれないって言ったんです。仏壇の掃除をしてくれないかって言うんです。ね、うちの仏壇ってこうちっちゃな家だったのでこんな なちっちゃかったんです。で母がこう命じますので、私はですね、ね、8月ミーンミーンミーンミーンって言ってこうセミが鳴ってる時にですね、この仏壇をですねこうやって持って、そのあの絵のようにこの縁側のところにこうやって置いて、そしてバケツに水を汲んで、雑巾を持ってイヤーって言ってですね、あんまりおばあちゃん見ないように、おばあちゃん見ないようにって、おばあちゃんの写真をこうやってこっちをこうやって置いて、そしてですね雑巾を絞ってこうやって拭いたわけですよ。そしたら、中にですねこの、位牌とかあるわけですよ。で位牌がこうガシャッてこうやってガシャッてこうやって閉めてあるから、なんだろうなと思ってこうやって開けて、あっ、おおってね、こうやってたら仏壇の位牌の後ろに写真があったんです。その写真、えって見たんです。こんな感じ、一人の兵隊さんが本当はですねこうやっている、こうやって写っている、そういう写真だったんです、ね、でこの写真、あれなんでこんなところに隠れ、こんな風になんでここに置いたんだろうって思ってたらですね、写真を見てたら私の前に誰かが立ってたんです。ふって顔を上げたら母が立ってたんです。で私が何の気なしに、この写真は誰、兵隊さん死んじゃったのって言ったんです。すると母がですね、顔が曇ったんです。そして母は静かにですね私の前に座って、その縁側でこの写真の秘密を私に語り出したんです。あ、まだ時間がある、聞きたい、ここでやめるわけいかないですよ ね。で母はゆっくり座りながらですね、この兵隊さんが誰なのか話し出したんです。母は7人兄弟の真ん中だったんです。7人兄弟の真ん中、このお兄ちゃんは、この人はお兄ちゃんなの、そう、私のすぐ上のお兄ちゃんなんで、死んじゃったの。すると母はですね、空を見上げながらため息をついて、そう、戦争に行って死んだって、うん、でも死んじゃう前に手紙が来た。あ、手紙が来た、なんて書いてあったの。日本も戦争が始まって大変だろう、鹿児島も大変だろう、ね、みんな頑張っていきなさいって。でトミー、トミーっていうの、僕の、母親、お願いが一つある、大変だろうと思うけども少しお金を送ってくれないかって書いてあった。でどうしたの、なんで兄弟がこんなに7人もいるのに、とそして父さんや母さんもいるのに、なんで私のところにお金を送ってってこういう手紙が来るんだろうって、私だってお金ないって、私だってお金ないってっていううちに1週間2週間3週間経ったら戦士の手紙が来た。お兄ちゃん戦士。そして母は でわずかなお金を、これが最後だったらなんで工面して送ってあげないかったかって、私は苦しんだ。そしてそれ以来その写真をそこに置いて毎日ごめんごめん、そんなことよと、セミの鳴くですね夏の日に小学生の私に 行って立ち上がって、じゃあお願いね、小学校4年生、私そんな大きなこと意味もわからないし、そんな苦しみがあるんだな母にはと言って、中学校になって高校になって、そして東京に出て、そして二十歳の時に私の手の中には聖書が、神様が与えてくださって、私は聖書を読んで、そして神様がいらっしゃることを、イエス・キリストの十字架のこと、罪の許しのこと、復活のこと、天国のことを学んで、そして私は29歳で牧師になった、させてもらった。そして牧師生活をして、ある時夏ふるさとに帰った、仏壇を見た。仏壇にはあのおばあちゃんの写真、もう怖くない怖くない。そしてふっと見たら、この写真がやっぱりそこに置かれてた、ね、そして見ていると、母がどうした久しい、ね、私牧師だから、振り向いて、母さんね、ほらこのお兄ちゃんのこと大丈夫だって、もう全部天の神様が母さんのその後悔のことを許してくれてるよ、もう心配しなくていいよ、神さん全部許してくれてるから、ね、私は聖書分かんないもん、大丈夫、僕に任しときなって、ね、聖書には全部イエス様は私たちの罪を、ね、許してくださってるって書いてあるんだから、大丈夫だよって言ったんですよ。そしたら母は何て言ったと思いますか。母はため息をついて私に言ったんです。そこに書かれていることが本当だったらいいんだけどねって笑ったんです。そしてこの前、何年か前に、お母さんこのイエス様のこと信じるって言って、信じてるって言うわけですよ、ね、こんな思いをしている人がどれだけいますか。もう町中に、この世の中にですね、本当に死に怯えて、自分が犯した後悔の中で、ね、苦しんでいる人たちがいる。その人たちを神様は助けるために、荷を軽くさせるために、そのすべての罪を許されるために、あの十字架にかかってお許しになったって言うんですよ。最後の言葉、死の恐怖のために一生奴隷の状態にあった者たちを解放なさるために、イエス・キリストはおいでになったわけです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。